今日のメッセージ箇所である聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所は創世記3章14節から24節です。旧約聖書3版の方は4ページ、2017年版は5ページとなります。創世記3章の14節から24節です。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。人は妻の名をエバと呼んだ。彼女が生きるものすべての母だからであった。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして、命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。今日のメッセージは罪の結果と神の憐れみと題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。愛する私たちの天の父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。今日もあなたの生ける御言葉を愛する兄弟姉妹と共に聞けるこの恵みに心から感謝いたします。あなたの導きがなくては私たちは歩いていくことができませんから、どうか今日の御言葉がよくわかるように、聖なる御霊様が私たちを照らしてくださるようにお願いを申し上げます。そして聞いたならふさわしい応答をしていくことができるように、同じ御霊様が私たちを導いていてください。御手にお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本日アドベント第2週に入りました。引き続き創世記から私たちが救い主を待ち望むべきその理由ということについてご一緒に教えられていきたいと願っております。 神様はこの世界を非常に良いものとしてお作りになられたということをご一緒に見てまいりました。人は神様によって守られ命に満たされ全く安息の中に住まうものであったんです。また神様は人を男と女に作られました。互いは受け入れ合い何も隠すことなく一切を共有して、またそれぞれに与えられた違いによって補い合って完成していくものとされていたんです。このようにして人は自然界に仕え、自然界を管理し、これを生かしていくという尊い使命まで与えられて生きていました。この非常に良かったという世界、調和に取れた世界を何度か多様性と統一性という言葉で説明してまいりました。それはまたおにぎりのような世界とも一度例えをさせていただいたんですね。一粒一粒がしっかりと生かされていく多様性、かつ全体が一つとなってまとまっている統一性、そういう世界であります。神様の手の中にあって初めて完成するこの世界だということなんですね。先日ふと気づいたんですけれども、おにぎりの美味しさということを考えていたときに、まあ、握り方も当然重要ですね。技術ということも当然重要なんですけれども、誰がそのおにぎりを握ったのかということも大切だなということを思わされたんです。まあ、最近はコンビニのおにぎりが非常に売れてるみたいですね。コンビニのおにぎりが一番おいしいという方もいるかもしれないんですけれども、まあ、本来は愛情を込めて作られたおむすび、おにぎり、これがやはりおいしいのではないかなと思わされたんですね。この世界も創造主なる神様がご支配してくださることによって愛に満ちた全く良き世界になっていくのではないかなと思わされるんです。しかし前回見た通り、蛇の誘惑によってこの世界の秩序は乱されてしまいました。蛇の誘惑の要点はこのようなものでした。善悪の知識の実から食べるなら、あなた方の目が開かれて神のようになることができるんだと。つまり神なしでもあなたたちは十分幸せにやっていけるということです。神中心の世界から自分中心の世界へと変えられていったということなんです。このようにして神を神とせず感謝もしないというこの罪の根、罪の始まりが私たちのうちに入り込んできたのでありました。神と人との関係が壊されてしまった結果、まず起きたことは人間が自分自身の欲望をコントロールできなくなってしまったということでした。そして人は互いに隠し合い、また争い合うものとなってしまったのです。神様の祝福と守りの外側に出ていくということが本当に悲惨なことであるということを前回確認していきました。そして今日はその呪いが再度神様の裁きと宣告としてもう一度語られていきます。ここから私たちの苦しみとうめき、労苦に満ちた人生というものが始まっていったのであります。しかし同時に私たちの人生には苦しみだけではないという実感も持つことができるのではないでしょうか。本日の説教の主題は罪の宣告、罪の宣告とその中に織り交ぜられた神の憐れみがあるんだということなんです。この第二対抗節アドベントの主日に、暗闇の中に私たちは確かにあるんだけれども、そこに光があるんだということをご一緒に確認してまいりたいと願っております。それではまず第一に、蛇、 そしてその背後にある悪魔への裁きの宣告ということを見てまいりましょう。14節と15節をもう一度読みいたします。14節から15節まで。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。前回見たんですけれど、神様は男と女には問いかけをなさいました。あなたは食べたのか、あなたは何ということをしたのかという問いかけが男と女にはあったんです。これは悔い改めを求めての問いかけということでありました。しかし今読んだ箇所を見ると、蛇には問いかけがないということに気づかされます。それは被造物の頭、神様の大切な人間を誘惑したことの大きさを感じさせるものです。また神を神としないというこの罪の原理を入り込ませたということの重大さをここに見て取ることができます。腹ばいで動き回るということ、そして一生塵を食べるという断罪がなされるんです。腹ばいで動き回り、一生塵を食べるというのは最も癒しめられた姿、恥ずかしめられた姿ということです。聖書が教えていること、最も高ぶるものは最も低くされるんだと、その通りのことがここで行われているんです。そして神様は女と蛇の間に敵意を置くと言われました。そして女の子孫と蛇の子孫の間に敵意を置くと言われました。私たちと悪魔との間に敵意を置いてくださることによって、神様は私たちを悪と一緒に滅ぼされることがないようにしてくださったということなんです。しかし同時にこの時から、神につくものと悪魔につくものというこのような構図が生まれてくることにもなります。神につくものと悪魔につくものがあるというこの構図は、この後の聖書の歴史を理解していく上で非常に大切なことになってまいります。最も分かりやすいのは、私たちの終わりの日に起こると言われていること。神に立ち返ったもの、神につくものと神に立ち返らなかったもの、悪魔につき続けたものは、はっきり分けられることになります。そして最後に悪魔が滅ぼされることによって、私たちの救いは完成し、そして神の御国も完成するということが起きます。詩篇を読んでいるとですね、敵の滅びを求める祈りというのがいくつか出てきますよね。彼らが呪われますようにとか、彼らが癒しめられますようにというふうに求めるのを聞いて、ちょっと戸惑いを覚えたことが私もあるんですけれども、こういう祈りってしていいんだなというふうに思ったんですけれども、これもまたですね、この悪が滅んでこそ神の国が完成するんだという、この理解の中で、祈っていく必要があることなんですね。また聖書を読み進めると聖絶ということも出てきますね。これも私たちには本当に理解しがたいことなんです。この聖絶ということの中にも、神につくものと悪につくものの戦いが始まっているという、こういうことが背景にあるんだということを覚える必要があります。もちろん私たちは神の国の到来を祈り求めると同時に、一人でも多くの方が神に立ち返ること、 悪とともに滅ぼされてしまうことがないようにと願い求め行動することが非常に大切になってくると、そういうことも表しているところなんです。イエス様もこのように言われたんですね。ルカの福音書12章の49節をお読みいたします。お聞きください。ルカの12章の49節、私は地上に火を投げ込むために来ました。続く51節、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂ですと。イエス様も分裂が起こると言われているんですね。神様は女の子孫と悪魔の子孫との間に敵意を今日の箇所で定められました。そしてやがては蛇の頭が打たれるんだと、そのように言われている通りに悪魔の致命的な裁きが行われるんだと宣言してくださっているんです。次に女への裁きということを見ていきます。16節をお読みいたします。16節、女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。ここでは女性にとっての特徴的な苦しみということが2つ述べられていきます。女性にとって特徴的な苦しみの一つ目は産みの苦しみということであります。この箇所を日本語の聖書の仲介書をいろいろ調べてみたんですけど、日本語の聖書の仲介書って全部男性が書いてるんですね。なのでね、あまりここの解説が少ないということに今回気づきました。産みの苦しみということについて私たち男性は理解することができないというのが現状なのではないかなと思うんです。しかし聖書ではこの産みの苦しみという例えは意外と多く用いられていくんですね。例えば世からの苦しみを受けることとか、自らの罪の苦しみとか、また終末時代の苦しみ、こういうものが産みの苦しみのようだと聖書は例えています。その産みの苦しみということの意味は、非常に大きな苦しみが来るんだけれども、その先には必ず苦しみを全部忘れてしまうぐらいの喜びがあるから忍耐しなさいと、そういうことを教えているのが産みの苦しみということなんです。しかしもう一つ産みの苦しみに特徴があるということをある先生が指摘しておられます。それは産みの苦しみというのは寄せては返す波のように繰り返す苦しみなんだと。生まれそうでなかなか生まれない、完成しそうでなかなか完成しない、これが産みの苦しみの特徴なんだとある先生が言っておられました。奥様の意見を参考にしたというふうにお聞きしています。確かに私たちの人生の苦しみというのは一つ乗り換えたと思ったらまたしばらくして次の波が来る、このことを繰り返しているように感じるものであります。またこの世界の海の苦しみということにしても、終末の印が現れとうとう神の国の完成が近いのではないかと言われる、そしてまた次の印が現れ、また次の印が現れ、こういう歴史を私たちは繰り返しているということに気づくと思うんです。産みの苦しみ、これにあった時には御言葉があらかじめ教えている通りだということを覚えて、驚くことなく落ち着いて最後まで耐え忍ぶ、このように応答していきたいと願うところなんです。そしてもう一つの女への苦しみというのは、夫婦関係での苦しみが生まれるということが言われています。夫婦というのは本来 先ほど申しましたように互いに受け入れ合って支え合っていくために作られたものであります。しかし罪が入ってしまったことによって相手を支配したいという願いがどうしても生まれてくるということなんです。この恋したうということについて創世記の4章の7節が非常に参考になるところなんです。次のページですのでお開きになれる方はお開きになってください。創世記4章7節、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる、しかしもし良いことをしてないのであれば戸口で罪が待ち伏せしている、罪はあなたを恋したうが、これが同じ言葉ですね、罪はあなたを恋したうがあなたはそれを押さなければならない。これはカインへの言葉なんですけれども、罪がカインを恋したい、誘惑して支配しようとしている様子が描かれています。同じように妻も夫を恋したうのですけれども、罪による影響によってそれは相手を支配したいという思いに変えられていくんです。一方で夫もまた罪の影響を受けていますので、妻を力で支配したい、暴君のようになりたいという願いが生まれてくるんですね。まあ、そうでないにしても、男はリーダーとしての役割を放棄してしまったりということも起きてくるわけです。どちらにせよ家庭の秩序が崩壊してしまうんだということをこの箇所は教えているんです。それでは男への裁きを見てまいります。17節から18節まで男への裁きです。17節、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる、大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。ここでアダムは地を治める代表者としての裁きを受けているということがわかります。アダムが呪われると大地もまた呪いを受けるという一体性がここに認められるんですね。かつて人間は自然を治め自然を生かすものでありました。そして反対に自然もまた人を生かすものとなっていたんです。そこには麗しい調和の関係がありました。人間の労働というのは本来呪いではないんですね。人間の労働というのは神の代理人としての祝福に満ちた使命であったのです。しかし今や人間と自然との調和は失われてしまったために、労働に呪い苦しみという要素が入り込んでしまったということなんです。現在労働の第一目的は何ですかと問われるならば、おそらく職を得るためではないかと、生きていくためには苦しいこともしなければならないとそのように言われるのではないでしょうか。現代では祝福であるはずの労働によってかえって家庭を崩壊させてしまったりとか、または過労ということによって命さえ失ってしまうということも起こってきています。このようにして人は最終的に死ぬものとなっていきます。19節にそのことが書かれています。19節、あなたは顔に汗を流して家庭を終え、ついにはその大地に帰る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと。神様が言われた通りのことが起こったんです。その木から食べるとき、あなた方は必ず死ぬと言われた御言葉が実現しました。蛇が言った言葉、あなた方は決して死にませんと言った言葉は 偽りの言葉であったということがここからわかるんです。昨今こういうことが言われます。死というものは本来恐れる必要はないんだと、死を自然なこととして受け入れていくべきなんだと、こういう論調が聞かれるようになりました。この考え方をどう受け止めたらよいのでしょうか。確かに現代の私たちは死に向き合う必要があると私は感じています。一昔前の人間というのは自宅で生まれて自宅で死んでいったんですね。また動物にしても自分たちで屠殺して食べるということをしていた、この死が非常に身近なところにあったんですね。しかし現代、それらの死、醜い部分をすべて見えないようにしてしまった世界が今あります。そういう意味では私たちはきちんと死に向き合う必要、きちんと死について考える必要があると思われます。しかしです、神の言葉である聖書は死が自然なものであるとは教えてはいないんですね。死というのは神様の警告を無視した結果、神様に背いた結果人間の中に入ってきたもの、これが死なのだと聖書は教えています。何度か申し上げたことですけれども、聖書が言う死というのは命の源なる創造主と離れること、命の源なる神様と離れることを死と聖書は表現します。それゆえ人間が死を恐れるというこの本能的なことはごく自然なことだということができるんです。神様は人間をエデンの園、神との交わりの場から追放されました。24節のことです。24節、こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。ケルビムというのは以前ローマ書の学びというか説教で出てきたんですけど、覚えておられるでしょうか。ケルビムというのは見張りの天使のことでありました。神様は人間が罪あるその状態でエデンに入ってくることがないようにと見張りの天使を置かれたということであります。こうしてアダムは死ぬものとなってしまった。また神様と離れることによって生きる意味を失ってしまいました。当然彼は神との交わりを求めたことでしょう。また命の木というふうに言われているように永遠の命を求めていったことでしょう。しかしかつてのような神様との自由な交わり、直接的な交わりというものはもはや失われてしまいました。私たちが神様のもとに戻る、神様との交わりを持つためには罪の償い、そして罪の許しということがどうしても必要になってしまったということなんです。さてここまで本日は罪の結果、また裁きの宣告ということをご一緒に見てまいりました。この宣告を受けた男と女はさぞかし絶望したことでありましょう。しかしですね、20節を見ますとです、なんとアダムは妻のことをエバと呼ぶんですね。これはすなわち生きるものすべての母ということなんです。死ぬべきすべてのものの母と呼びそうなものなんですけれども、そうは呼ばなかったということが書かれているんです。この絶望的な宣告の中で彼がエバと呼ぶことができたのはなぜなのでしょうか。 で今日は最後にアダムが見出した希望というものを2つ教えられて終わりにしたいと思います。アダムがこの宣告の中から見出した希望の1つ目は15節のことであります。先ほど、見ました15節、蛇つまり悪魔がやがては滅ぼされるんだという希望が与えられているということなんですね。神様は人間を悪魔と一緒に滅ぼしてしまおうとは言われませんでした。本来であれば私たちも蛇のように恥ずかしみを受けて当然のものであります。しかし神様は女と悪魔の間に敵意を置いてくださったのです。そして蛇の頭を打つ女の子孫が現れるということを約束してくださったのです。悪魔に打ち勝つこの女の子孫とは一体誰のことを言っているのでしょうか。もうお分かりですね。それは私たちの救い主イエス・キリスト以外には考えられないことであります。この3章15節は伝統的に原福音と呼ばれてきました。原というのは原材料の原ですね、に福音で原福音と呼ばれてきたところであります。確かに後の歴史を見ると悪魔はイエス様を十字架にかけようとしてイスラエルの指導者たちを用いました。またイスカリオテのユダを悪魔は用いたんです。その結果十字架は見事に成功したかのように見えました。でまさに蛇が彼のかかとに噛みつくということが起こったんです。しかしイエス様はその死と復活を通して蛇の頭を踏み砕き悪魔に完全に勝利してくださったということが起きているんですね。そしてもう一つのアダムの希望、それは21節にあります。神様が用意してくださった川の衣という希望であります。人は一軸の葉を綴り合わせて自分の力で何とかして罪と恥を隠そうとしたんですね。これは神様に頼ることを拒むという私たちの姿でもあります。しかしどうでしょうか。神様の前で一軸の葉というものは何の役にも立たないものであります。すぐにしおれてしまいますね、葉っぱというのは。神様はそんな哀れな人間の姿をご覧になり、動物を殺して皮の衣を着せてくださったということなんです。これは世界が創造されてから初めての死ということであります。自分たちのために動物が殺されるということを見て二人はさぞかしショックを受けたことでありましょう。しかし私たちのためには比べ物にならないほどの尊い犠牲が捧げられたのです。神の御子イエス・キリストの命が私たちの罪のために捧げられました。このイエス様を信じるときに私たちは救いの衣、義の衣を神ご自身が着せてくださるということなんです。この裁きの中に表された最大の憐れみということこそがクリスマスの希望の中心となってくることであります。しかしです、神様が用意してくださった憐れみというのはそれだけではないんです。私たちは今日述べられてきたさまざまなうめき苦しみを背負って生きているものであります。この罪の世に生き続ける限り、それはどうしても避けられないことなんですね。私たちには苦しみがあります。しかし、それは単なる呪いで終わらないというのが聖書のメッセージなんです。ピーター・フォーサイスという先生がこう言っています。苦しみというのは 私たちと神とを固く結び合わせる接着剤のようなものなんだとピーター・ホサイスは言っています。また聖書はこう言います。ヤコブの手紙1章の2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなるのですと言われているんですね。そして私たちの最大の試練というのは死ということであります。しかし聖書はこの死でさえも私たちにとっては罪からの解放の時、救いの完成の時、勝利の凱旋の時となるのだと言うんですね。ローマ書の8章28節、今週の御言葉になっております。ローマ書8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、これは私たちのことですね、神を愛し神に召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと聖書はこう言っているんです。アダムは妻をエヴァと呼ぶことによって約束への信仰を告白してまいりました。私たちも確かに今暗闇の中を歩んではいますけれども、でも確かにそこには希望があるんだということをアダムと共に告白してまいりたいと思うんです。この来たるクリスマスの時、神の解決、神が備えてくださっている解決ということに希望を置いて、共に救い主を待ち望み、また喜び祝う時としてまいりたいと思っています。お祈りをいたします。創造主であり命の源でありられます、私たちの天の父なる神様、今日は罪によってあなたのもとを離れてしまったがゆえに、私たちの中にさまざまな苦しみ、老苦、そして死が入ってきたことを教えられてきました。しかしその裁きの中にさえあなたは憐れみと恵みを用意していてくださったことを覚えて感謝をいたします。どうかその恵みに対して素直に悔い改めて、あなたの救い、あなたの解決に私たちが希望を置いていくことができますように、このクリスマス、私たちを含め一人でも多くの方々がこの希望を受け取る時とさせてくださいますようにと、どうぞお願いをいたします。我らの唯一の救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。